クロニクル。おはようございます。2024年4月25日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの竹村ゆき子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。あれ、木曜日なのに新井さんじゃないのと思った方もいるかもしれません。今週は私の仕事の関係で新井さんと担当日を交換していただくことになりました。今日は私が、そして明日は新井さんがニュースをお伝えします。来週からは通常通りとなりますので、どうぞよろしくお願いします。さて、話題は変わりまして、今日はこちらのニュースをお伝えします。イギリス議会は22日、小型ボートなどでドーバー海峡を渡って、イギリスに不法入国した亡命希望者らを、東アフリカのルワンダに強制的に移送する法案を可決しました。法案は数日以内にも、チャールズ国王の裁可を経て、正式な法律となる見通しです。スナク首相は、早ければ7月頃には不法入国者を飛行機でルワンダに移送する意向です。不法移民の阻止を主要政策に掲げてきたスナク政権としては、2025年1月までに実施する次期総選挙を睨み、強硬策で保守派の支持を固める狙いがあります。ただ、難民支援団体などは、ヨーロッパの旧植民地に難民の受け入れを押し付けていると強く反発。人権の保護に取り組む国連機関のトップも、憂慮すべき先例を世界に示してしまうとして、イギリス政府に計画の見直しを求めています。ということで、今日はイギリスが亡命希望者をルワンダに強制移送する法案を可決したというニュースをお伝えしています。これを聞いて、アフリカなどから海を渡ってイギリスに来た人たちをまた飛行機でアフリカの別の国に送り返すの？と、こんな風に驚かれた方も多いかもしれません。この番組でも増え続ける難民や不法移民の問題については何度もお伝えしていますが、治安の悪化や気候変動による干ばつなどを背景に、アフリカなどの国々から小さなゴムボートに乗ってヨーロッパを目指す人というのは後を絶ちません。こうした人たちの多くは祖国で仕事も食べるものもなく、餓死するくらいなら何とかして生きる術を見つけようと、密入国業者に大金を支払う約束をして危険を承知で海を渡ります。ただ、大金を支払うといっても食べるものにも困るような生活をしている人たちがお金なんて持っているはずはありませんから、密入国後、借金を返済するために、性的な搾取や犯罪行為に加担するよう強要される場合も多く、その実態は犯罪組織による人身売買だとも指摘されています。イギリス政府によりますと、難民申請をするためにドーバー海峡を渡り、密入国しようとした人は、おととし4万5千人を超え、過去最多を記録。そして今年は3月までに5000人に迫り、過去最多を上回るペースだということです。通常であれば、ビザなどの許可がない状態で、外国人が意図的にイギリスに入国することは違法なんですが、イギリスには難民として保護を求める人に対して、法的に処罰しないという国際法上の責任があります。そのため、イギリス政府は毎月1600人以上の不法入国者を何らかの形で保護し、難民申請の審査をしなければいけない状況です。これは単純計算しますと、1日あたり50人から60人の審査と行政手続きをしなければいけないということになりますし、申請を認めれば今度は医療や社会福祉サービスなどを提供することになりますから、財政的には大きな負担が重くのしかかります。そのため、これを何とかしようと編み出した苦肉の策が、 東アフリカのルワンダへの強制移送だというわけです。これは実質的にイギリス政府がルワンダ政府にお金を支払って難民を押し付けるとも言えるような法案で、イギリス政府は日本円にしておよそ460億円を支払うことが決まっています。実はこの法案、イギリス国内でも人権を無視している、倫理的ではないなど反対の声が相次ぎまして、法案の可決にこぎつけるまでには紆余曲折がありました。移送先となるルワンダは1994年、民族間の対立によりわずか100日ほどの間に80万人以上が殺害された民族大虐殺の歴史があります。こうした歴史的背景により、多くの国民が自分自身が難民になった経験があるため、外国からの難民の受け入れにも寛容で、長年年間数万人から多い時で数十万人もの難民を受け入れています。そのため、スナク首相は、ルワンダの難民受け入れの実績や協定で難民を元の国に強制送還しないことなどが決まっていることを理由に、この法案は不法入国者にとって安全だと強調。ただ、ルワンダはアフリカの中でも人口が過密で、経済的に見ても世界の最貧困国の一つですし、強権的なカガメ政権により言論の自由が弾圧されるなど、民主的とは言いにくい状況なので、そこに亡命希望者を移送することが果たして安全なのかどうかはまだ未知数です。イギリスの財政は移民によってかなり圧迫されてきましたし、それが EU 離脱の決め手にもなりました。そして EU を離脱したことで、イギリス独自の裁量で法律を決められるようになり、今回の亡命希望者をルワンダに移送する法案が可決したんです。実は難民認定を求めている人を第三国に送るという案は、すでに2001年からオーストラリアが導入しています。オーストラリアには難民認定を求めてイラン、アフガニスタン、スリランカなどから海を渡ってくる人が多く、オーストラリア政府はその人たちを南太平洋の小さな島国、ナウル共和国に移送して難民審査を行っているんです。ただ、中には4年も審査を待たされる人もいて、施設に長期間拘留されることで、メンタルヘルスに深刻な問題を抱える人が続出し、施設が一時閉鎖されるなど、大きな課題も抱えています。ということで、毎月1000人以上の亡命希望者が押し寄せるイギリスの苦悩というのもさることながら、今回の法案は、藁にもすがる思いでやってきた人たちが非人道的な扱いを受ける可能性もあり、人権や倫理観といった観点では大きな波紋を呼んでいます。ヨーロッパで不法入国者に悩んでいるというのは、フランスやイタリア、ドイツも同じですから、将来的には国連機関が懸念を示すようにイギリスを真似る国というのも出てくるかもしれません。人権を尊重したいのは山々だけど、それで財政破綻するわけにはいかない。各国がこの悩みをどのように解決していくのか、移民・難民の問題につきましてはまた番組でもご紹介します。ニュースコネクト、お相手は竹村由紀子でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X 旧ツイッターに投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。